ローマの手紙の14章の13節からになりますですね。前回が1節から12節までを見てきました。で、今日はその続きになります。ローマ人への手紙においてパウロが、信仰による義、ということをね、私たちは見ていますけれども、もう一つやっぱり大きなテーマとして流れているものは、意外にね、私も気づいてなかったんですけれども、やっぱ一致なんですね。この教会、キリストの体の一致、非常に大きな課題であります。なぜかといったら、ユダヤ人に語っていた福音が異邦人にも伝えられ、そしてユダヤ教に改宗しなくても信仰によって魂が清められて救われるという福音なわけなんです。ですから私たちが今ここにいる人それぞれがですね、この異なる背景を持っているわけです。どうでしょうか。私と性格似てますか。似てないですよね。性別も違うし、生い立ちも違うし、年齢も違うし、それだけでも大きいんですけれども、ましてや当時のユダヤ人と異邦人の大きさは大きいです。改宗さえしていればですね、それが一つのこの共通の価値観と共通の、その立法という、なんですかね、立法に基づく慣習も、それを合わせていくことができるわけですけれども、決してそうではない、非常にこの全く異なるグループがですね、一つのところに集まって礼拝を捧げていくわけなんです。ですから、平和を保つということがたゆまぬ努力になっていくわけなんです。もちろんキリストにあってもすでに霊的にこの一つになっているわけなんですけれども、具体的なこのところにおいてですね、それを実践していく、いろんな場面が出てきます。その中で、当時は大きかった内容が、この肉を食べるかどうか、その肉というのが、この市場では偶像にまず捧げられて、後に、そこに陳列されるわけですね、市場にね。また食物規定があります。ユダヤ人にはですね、この血がこの含まれている入っているであるとか、また豚とかですね、そういうこの汚れたとされるこの動物をの肉をですね、食べるということ、あと安息日をこの守るというのは、ユダヤ人がユダヤ人でたらしめるためのですね、この大きなアイデンティティにもなるですね、掟なんですね。この前もお話しましたように、神様がイスラエルのための印として、あなた方がこのイスラエルと、この私があなた方と契約を結んだその印として、この安息日を設けておりました。そういう中において、この信仰をですね、この持ってですね、この集まっていくときに、異邦人は結構ルンルンなんですよ、簡単に言うと。この全く自分たちは見捨てられていたところからキリストにあって見出されたんだという喜びがあるわけなんですけれども、このユダヤ人の方はですね、そうはいかない、この一つのこの立法の中で生きてきたという、このもう出来上がっているものがあるわけなんですね。そこで、起こるわけです。例えば私たちのじゃあ教会にですね、例えばこの日本語がわからない、全く違う国、アメリカだったらなんとなくこういう人かなっていうのはわかるかもしれませんけれども、全くなんか未知の、私たちの知らなかった地球儀の裏側のね、人がやったとして、選挙に出るとですね、いろんな場面がありますけれども、日本に来たばっかりでね、よくわからなくて、例えば私が説教してるときに、お母さんがね、そのお母さんがお乳をね、赤ちゃんに飲ませていくとかですね。で、日本はもう絶対にそういう、お乳を飲ませる部屋に連れていくであるとか、少なくても隠しますよね。宣教地では隠さないで飲ませる場合が結構あります。例えばですよ、他にもいろんな習慣があるじゃないですか。で、今度は逆に日本人が行っている習慣の中で、他の、この例えば僕はアメリカにいるときにですね、太鼓を呼んだんですね、こうやって。それ呼んだらですね、中指がねちょっとずれてたんですよ、こう。 でこれってやばいんですよ。めっちゃやばいんですね。この今もやらないけれども、でそれに見えたと後で指摘されました。で日本人だったらこういうふうにやってね、ちょっとずれちゃったらしょうがないかなってなんだけど、中指を立てるということは、もう相当下品です。相当下品ですとかですね、こう知らずに行っていることっていうのはたくさんあるわけであって、まあ、それをもっとこうすごい拡大化したものがこの肉っていうのは、私安息日っていうのもこうあったわけなんです。でそこでやはりつまずくということが起こるわけでしょ。なんでっていうふうになるじゃないですか。こういう中でパウロが一致を保つために、キリストがにあってユダヤ人も異邦人も一つの新しい人になったという、これをどういうふうにしていけばよいのかということでした。で前半は何が語られたかというと、裁いてはいけないということを書いてありました。裁いてはいけない。で後半これから見ていくのが、愛によって配慮するということですね。でこの前回のこの裁かないことについてですけれども、この自分が罪であるとみなすものっていうのが、この神様が命じられたことに違反するときは、もう明らかにどんな人であっても罪であると、これは分かるわけなんですね。だパウロは言いましたよね、この何ですか、例えばローマの13章の13節で、遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みって書いてありますよね。肉の生活です。で他にもたくさん、他にガラテヤ書にもいろいろありますし、この列挙されているものがあるわけなんですよね。でこういうものについては、この書いてあるこの罪、あとは偽りであるとかですね、偶像礼拝、あとは分裂、そしりとか、あとは不貧困、難色、いろいろあるじゃないですか。でこういうものについては、あまりにも明らかであり、罪であると分かるわけなんですね。あとはこのやるべきことをやっていた、 やるべきことをやる、このヤコブ書に書いてますけれども、でそれをやっていないのは罪だって書いてます。サマリアの女じゃなくて、良きサマリア人の方だ、間違ったですね。この、目の前にいるこの事書く人がいて、助けるこのアクションを、この行動を起こすことをしていない、これも罪であるとあるわけですね。けれども、この何て言うのかな、厄介なのはって言ったら変なんですけども、そうですね、厄介なのはですね、今ここで取り扱われていることなんですね。良いとされることっていうのがあるわけなんです。例えば肉をそのユダヤ人が食べないっていうことは、それは別に食べなくたって構わないわけなんですね。そうですよね、食べないことが罪じゃないですよね。あと安息日を守るっていうことは、それ安息日っていうそのものはね、神様から与えられているものであって、全然悪いものじゃないですよね。ところがそれがそういうものであっても、このそれを行わないと、まあ、救われないっていうのはそれ異端なんですね。これパウロが戦っていた信仰によってのみ、恵みによって救われるっていうことに違反するわけであって、それはもう激しい、もう絶対に譲らないパウロではあるんですけれども、しかしこのユダヤ人の中で、まだその律法の生活をしていた、慣習として習慣としてこの残っている彼らに対して、もう明らかにそれを行わなければ、もうこの教会にいることはできないというぐらいのね、この環境になってしまったとしたらですね、彼らがとっても辛い思いを、まあ、していくことになるわけなんですね。でそういうこの必ずしも罪ではないところで、この罪意識を感じてしまうというものがあります。でこれがね、私たち一人一人にあるんですよ。それが少しずつ違います。 もうすごく簡単ですよ。例えば、女性の服装でもいいですよ。ある人にとってはこの結構こう、ね、肌を見せても平気だという人もいれば、全く同じことを他の女性がしたらやっぱりそれ罪意識を感じるってのあるじゃないですか。例えばですよ、何でもいいですけども、いろんな場面で、でそこで何が起こってるかというと、このインジケーターっていうか、なんかそのね、信仰の働かせるところにね、良心っていうのがあるんですよ。良心が私たちの中にあります。一人一人に良心が、計りが、そこに信仰の計りが与えられて、その神様の知識が与えられるたびに、この信仰の計りがね、こういろいろと変わってはくるんですけれども、そして良心があって、でそこで相まって、それが働いて、これを行う、これを行ってはいけないということを、私たち善悪の判断というか、この信仰によって動いていくわけなんですね。でこれを行ったらまずい、まずくないというのが、その温度差があってですね、でそれが、それぞれが違うにもかかわらず、それは自分が神様に対して主に対して行っていればいいのにもかかわらず、やっぱりそうではない、自分にとってはそれは罪意識を感じてしまうようなものが、この隣の人が行っていたとしたらですね、裁くっていうことが起こってしまうわけです。またはそうやって自由に振る舞っている人が、その何かに縛られている、必ずしもこの神様にこのやってはいけないというふうに言われているものではないものをやっているのに縛られている姿を見たら、それもまた侮るという問題が起こるわけですね。でその中でパウロはこの神に対して説明責任がある、神に申し開きをするわけであって、一人一人が神のしもべであって、そのしもべを倒すことも立たせることも神次第であって、主次第であってですね、私たちが裁いてはいけないということをね、戒めたわけなんです。これが前半部分なんですね。教会生活の本当に ABC いろはですね。それはね、主に対して自分は信仰を保っているのであって、他の人にそれを、まあ、強要するという自分の確信が強くなればなるだけ、この他の人もそれを行わなければいけないとか、または心の中で他の人は、この誤ったことを行っているとか、まだ、このクリスチャンとしては、その人は、まあ、二流三流なんだっていうようなね、見下しとかですね、まあ、そういうことを行ってしまうわけなんですね。でこれが午前中じゃなくて前半でありましたですね。で後半が、愛によって配慮していくということです。一歩進んでいます。今はね、これさばいてはいけないっていうのがあって、今度は愛によって配慮するという、これもっと積極的な話なんですが、でこの背後にあるのがですね、自分のしている行動というのは自分だけで終わらないよということなんです。影響を与えるということですね。影響を与える、いやこれ私が自分でやってることなんですよって、個人主義、個人で言っていては済まされない領域というのがあるわけなんですね。キリストの体だから、どこかが何かをしたら他に影響を与えるんですよ。例えば僕はこうやって自分のほっぺをつねったら痛い、でちょっとやめようと思って、これ全部腕とか頭とか全部にこの、まだほっぺだったらいいけど今ちょっと痛いけど、例えば小指に、柱歩いたら柱に小指をぶつけたって言ったら、よくやりますけど私、最初はまだいいんだけど3秒4秒5秒ぐらいに全身に痛みが走って困るわけですよね。でこのような形で自分のしたことというのが他の人にも影響を与えている、確実に与えているというのがこの背後にあるわけであって、自分の自由によって他の人がつまずく、他の人がそうですね、 あのそうですつまずくかな、うん、ということがあってはいけない。むしろ平和を求めて愛によって徳を高めるようにしていかなければいけないという、そういう配慮について書いてあります。ですか？ここまで大丈夫でしょうかね。大丈夫じゃないって言われたら、まあでも、話していけばわかるかな。いきますよ。13節ですが、ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。この最初の文が前半部分の要約です。互いに裁き合うことをもはやしないようにしましょうと、これがあります。で、キリスト者に求められる態度っていうのはですね、いや、それ以上にっていうところにあるんですね。私たちがこれこれをしてはいけないということの、それをもっと先に行くときに愛の行いになります。イエス様が、マタイの福音書の7章の12節で、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者ですと言いました。で、普通ね、あの仏教の教えの中でもあるけども、自分にしてもらいたくないものはしないようにっていうのはあります。これ否定形なんですね。でもここでは肯定になってます。自分にしてもらいたいことが、を他の人に行いなさい、これが律法であり預言者です、律法の要約だよということをね、このイエス様がおっしゃっているわけなんですね。で、このように誰から言われるまでもなく、強いられることがないからこそ愛、と呼ぶことができます。とても大事です。もう一回言いますね。誰からも言われるまでもなく、強いられることがない、つまりこれやってねって言われる前に自らその自分の権利を放棄まで言わないけども置いといて、そして動いていくという、非常に能動的ですですね。自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいであります。で、それがここでは兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさいという愛による配慮があります。で、この妨げ、つまずきという言葉、これはまあ、あの信仰の歩みですよね。信仰の歩みをしているときに、なんか妨げの石があったりとか、つまずいてしまうとかあります。で、第一ペテロだと、どちらもイエス様ご自身にも使われている言葉です。イエス様は信じる者にとっては救いの岩になるけど、同じ岩石がこれ妨げとつまずきの石岩になると、イエス様ご自身がこの、誰でも私につまずかないものは幸いですと言われました。で、私たちが信仰生活を歩んでいく中で、イエス様に信頼を寄せているからこそ、このいろんなことが起こったりとか、びっくりするようなことがあったりとか、本当はあってはいけないようなことが起こったりとかですね、そうやって、このイエス様を、それでもなおのことをついて従っていくのかどうかという、そういう、戦いが起こってきます。これは試みを受けているわけですね。で、これに試みに負けて、このイエス様ご自身さえもね、この、まあ、見なくなっていくっていうことが起こり得る。だから私につまずかないものは幸いですと言っているわけなんです。しかし、イエス様ご自身が岩であられて土台であられるこの教会においてですね、イエス様以外のもので妨げになること、つまずきになるものっていうのを置かないように決心しなさいということですですね。主ご自身が言われました。マルコの9章の42節とか、いろんなところに書いてますが、また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石打つを指に加えつけられて海に投げ込まれた方がマシですとあります、ね、この石打つね、大きい石打つなんですよ。このイエス様言われたように、小さな石臼もあるんですけども、大きな石臼ね、今でも遺跡としてガリラ湖のところから、あの 発掘されておりまして、イエス様がね4000人だっけかな、のこの5000人のかな、この給食を行われた時にパンをですね増やされた時にですね、そこの記念している教会がありますけれども、まあ、そこにもありますし、あとはあのレギオン、あのがねこれ豚に入っていった、あそこでなだれ込んだね、湖になだれ込んだあそこにも、この、この、遺跡ビザンチンの時のですね昔のこの教会の古代の教会のこの遺跡の中から出てきています。でっかいです、覚えてますかね、このイスラエル旅行行かれた方、こんな感じだったね、大きさとしてはどうですか、覚えてます、あなんか見てないね、まあ、覚えてます、こんくらいでしょ、石臼こんくらい、
石臼なんてあったっけ、
あったあった、
絞るやつとかだった、
いやいや石臼あったよ、あーダメだ、いいです、私しか知らないという、このまた復習会をしましょうっていうかビデオみたいなのあります、写真見てもあります、大きいです、こんくらいです、こんくらいかな、それを首に祝いつけられて海って書いてますけど、ガリラヤ湖のことですね、湖、と言っていいと思いますけれども、マシであると相当なイエス様の強い言葉なわけなんです。14節です、主イエスにあって私が知りまた確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのですと、ではあります、はい、ここで主イエスにあって私が知り確信していると使徒パウロがそのように言っているということは、これが教えなんですよ、はっきりとした、このイエス様ご自身から、この主にあってってありますから、イエス様ご自身がね、外から人に入ってくるものは人を汚すことができないことがわからないのかと、それは、心には入らないで腹に入って川やこのトイレに出されてしまうって言ってね、でそしてマルコはこういうふうに注釈つけてます、イエスはこのように全てのものを清いとされたと、でこの最初の2章の16節にはそういう食物規定は本体であるキリストの影だって言ってるんですね、つまりこのキリストを指し示す、この掟であって、それあのレビ記のね11章のね、この学びをね、このもし興味があったら、家に帰って見返してみてください、まあ、読んでもいいし、ね、でそしたらキリストご自身のお姿、またこの私たちがどのようにこの清く自分を保っていくかということについてですね、このお話、この見ていくことができます。でこのようにしてキリストにあってこの本体があるんだということであって、パウロは第一テモテの4章の4節と5節にこう言ってます、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るべき捨てるべきものは何一つありません、神の言葉と祈りとによって清められているからですと。でここまではっきりとパウロは指導していますから、主にあって、ね、イエス、主イエスにあって私が知り確信していると、それはそれ自体で汚れているものは何一つないということです。でここでですね、私たちの自由があります、信仰による自由があるわけなんです、ですか、しかし知識とか信仰というのは愛によって働かせなければいけないということが言えます。ガラティアの5章の13節で、兄弟たちあなた方は自由を与えられるために召されたのです、ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使いなさいと。だから私たちは自由になりました。で今までの私たちのね、日本人としての生活というのは規則によって生きてます。でこれ葬儀のね、この前のセミナーの時のね、この、 前後でもこのいろいろな話題が出てきました。私たちの教会でもね、これをすればいいんですか、してはいけないんですかっていう質問が非常に多いんですね。で、自由にされたんです、そういうところから。私たちは何やってもいいんです、基本的に。だって聖書に葬儀の仕方なんて書いてないですからですね。で、あとは、このお墓だって別に仏教の墓に入っても蘇るときは蘇りますから、墓から出てきますからですね。あとは何だろう、いろいろあるじゃないですか、いろいろと。で、日本の法律を犯してはいけないですね、これ全て上からの権威はね、この神から与えられてますから。そうでない限りいかようにでもできるわけですね。これに対する話は書いてないわけです。しかしですね、その自由を持ってじゃあ何もしないっていうことがあるのかということなんですね。で、私たちの、この自由というのは愛をフル活用する、神から与えられた、キリストから与えられた愛をフル活用して相手の得になることとか平和に役立つこととか、そういうものに使っていくことができるような自由なんですよ。愛によって使えるというのはこういうことですね。で、そこでまた改めてね、この肉について話すときには、知識としてはこの肉自体に汚れというものはないんですが、汚れていると認めている人にとってはそれは汚れたものなのだと、一見矛盾したことを言っているわけなんですね。え、矛盾してません？さっきもね、その前の文では何一つないんだって言ってるんですよ。でも認める人には汚れたものなのだって言ってるんです。で、これを字義的に取る、文字通り取るのではなくて、この読み進めてくると分かるんですけれども、私たちにとって汚されるということは内心の思い、この自由がね、汚される、良心が汚されていくわけなんですよ。イエス様が言われたように、さっき言ったでしょ、それ自体が清い、汚れてるとかっていうものではないと、全ての食物清いとされたっていうのは何か食べたからっていうのはいけないということではないということですよね。けれども、ここでパウロが言っていることはずっと読んでいくと分かるんですけれども、疑いながら食べるとそれは罪であって、で、信仰から来ていないものは全て罪であるというふうに書いてあるんです。だから汚れているとみなしているっていう、みなすっていうのはつまりは信仰が働いてるんですよ、ある意味で。これは汚れていると、この信仰生活の中でこう感じている、またそこまでの知識が与えられていないという可能性もありますね。立法主義的ですよ、ね、で、そういうこのことを思っている人がですね、同じように肉を食べてはいけないわけなんです。いけないんですよ。いいんだよ、これ自由なんだからって言ってやらせたとしたら、それは罪だとみなしている人にとっては罪を犯していくことになるわけなんです。で、それで汚れたものだというふうに話してるんですよ。それ自体ではなくて、それを通して信仰を働かせることによって、信仰を働かせるっていうか、そうだね、疑いながら食べているっていうのかな、そこまでの信仰が与えられてないって言った方がいいかな。そうだね、そこまでの信仰が与えられていなくてですね、で、それでそれを行わせるのであれば、その人は罪を犯し、そして汚れていくという意味で、その肉は汚れたものなのだと言っているわけなんですね。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでくださいと言っていますですね。食べ物のことじゃないですか、この肉を食べるということですね。それによって兄弟、あなたの兄弟と、このパウロは強調しています。家族の一員なんだよということです。個人主義じゃないですね、私たちのキリスト者の信仰はね。一人で神様を礼拝可能だけれども、それは、可能じゃないですね、 自分と他の人が主にあってつながっているということを信じてない人は本当に救われているかどうか分かりません。それは根拠は第一ヨハネとか、あとは第二コリントの12章にもありますけど、御霊によってね、キリストの体にバプテスマされたと。あとは第一ヨハネには、この兄弟を愛さない者は神から生まれていないと書いてあります。信じてると言っても本当に信じていないですね。で、兄弟が心を痛めてるってあります。皆さん、心を痛めたことありますか？キリスト者として心を痛めたことありますか？ありますよね。今顔見つめてるんだけど、うなずいてない人ないですか？ありますね。 OKOK、 よかった。で、一つはっきりしてるのは罪ですよね。まあ、自分が罪したら自分の心に痛めてるんですけど、他の人の罪を犯したという話を聞いているときに、またその犯し続けているとかですね、主の命令に従って生きていない兄弟と呼ばれている人たちがですよ、そしたら本当につらい、心を痛めます。本来ならばすべきことを行っていないときも、さっき言ったように、そういう人がいるならば心を痛めます。で、ここにおいては自分にとっては良いと思われていることなんですよ。これが厄介なんです。自分にとっては良いとしているものなんですよ。つまりこれは肉を食べるということは、これは本当に自由にされた、まあ、特にユダヤ人のキリスト者にとってこの肉を食べる、また異邦人にとってはもう当たり前のように食べることはできるわけですけれども、ね、それは自由であることでもあるわけなんですよね。で、そういう時は厄介です。本当にいろんなことがあります。良いことって言われているものは、クリスチャンとしてはそうじゃないですか。そのことのために他の人の心を痛めるということが、人を心を傷つけちゃうということはあり得るんですね。だから厄介です。で、いや、私これやってるんだからってこうなるわけですよ。これは主にあってやってることであって、そして神様に言われてることって書いてあるじゃないですかってこうなるわけですよ。でも心を痛めたらどうでしょうか。まあ、ちょっといろどんな例えがあるかちょっと僕もよくわからないんですけれども、例えば教会生活の中でですね、そうだね、このパスタチャックが言ったのが一番いいかな。チャック牧師がね、自分の教会で起こったことですけれどね、この山にキャンピング行ってですね、キャンプというか山登りというかハイキングっぽくしてるのかな、分かんないけども、どっかこう行くわけですよ、野外にね。そして家族でこうみんな行く、どこまで行くかということについてですね、このトイレがあるかないかっていうのは家族にとっては死活問題ですね。子供がいる、あとは水飲むことができるこの蛇口があるかとかですね。けれども、あるグループの人たちが、その一部の人たちが、いやいやいや、断食して本当に神様からの祝福を受けるためにですね、もっともっと上のところに行こうとこう話をしたわけですよ。もっと静かな、このいろんな人がごちゃごちゃしてるところじゃなくてですね。で、それで意見が分かれるんですよ、真っ二つに。で、断食をするとか祈るなんてもうめちゃめちゃいいじゃないですかね、やめとこって牧師が言ったらどうですか。なんでですか牧師先生って、先生ってわざわざつけるけど間違ってますよと、聖書に書いてあるじゃないですかって、いくらでも議論できますよ。でも、そこまでの信仰を持ててないですよね。いや、もちろんね、その教会の人たちが仮にですよ、その子供たちも含めてもう霊に燃えていてさもうそういうのも関係ありませんとね、全員が一致しているのであれば、そういうなんかこうなんかとなんか神様の御霊のなんか特別な働きがあるのであれば、十分あり得る、十分じゃないけどあり得る話なんですけれども、そうでない時にそれを行ったとしてですね、 で分裂まで行っちゃう、まあ、具体的にチャックは何やったかというと、だからこそ役員会だと、このいわゆるこの長老たちが集まるようなね、この牧師をサポートしてくれるその役員会にじゃ あの決めてもらおうと、そしてこのファミリーが集まれるところに決まったんですよ。でそして断食組が文句言っても、おい俺が決めたんじゃないよ、役員が決めたんだよとバッファーになってもらうっていうの、この緩衝材にね、まあ、そういう話の中で出てきましたけれども、分かりましたね。良いことというのが、このその争いのもとになり得るわけなんです。でパウロは言ってました。コリントの第一の13章で、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすことの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。愛の方が大事だよと、信仰とか知識よりも。そしてあと具体的に第一コリントの8章にですね、同じ問題が取り扱われてるんですよ。この偶像に捧げた肉について書いてあって、でその冒頭ですね、8章ね、偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら、持っているということは分かってますと。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますなんです。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知っていないのです。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのですという、この何かを知っているという知識と対比させて、神に愛されている、神に知られているという愛に基づく人格的な知識をこう区別しています、パウロが。ですね。その愛によって徳が高められるわけであって、その愛を働かせることによって誠の知識があるわけなんですけれども、とかくこの知識が与えられてそれに基づいて動こうとするときに愛をポーンと忘れてしまって、それでこの争いとか分裂とかこの軋轢というものが出てきてしまうわけなんですね。だからパウロはここであえて、またこのローマ書のね、この14章に戻りますと、キリストが代わりに死んでくださったほどの人とこう言ってるんです。キリストが代わりに死んでくださった人ほどの人なんですね。でここで、私たちね、私たちっていうか、まあ私自身に語るんですけれども、あなたは後悔で立っといて言葉よくあるんです。これイザヤ書よく使われるんですよ。あなたは後悔で立っといて。でもここでよく間違えられるのは、あなた自身にその尊さとか価値があるっていうふうに間違えられちゃうんですよ。違うんですね。そうではなくて、あなたは高価で尊いと言っている、神が言っているというところに価値があって、自分のうちに価値があるんじゃなくて、神がそう言われているというところに価値があるわけですね。でキリストが十字架にかかったほどの人、死んでくださったというキリストの価値があるわけなんです、その人。だから誰か小さき者にこれらのことを行ったのであれば、私にしたのですとイエス様言われましたよね。キリストを見る、イエス様を見ていく、イエス様が本当に命かけてその人のために死んでくださった、血を流してくださったというそのイエス様を見ていくわけであって、一人一人がそういう意味で大事なんだよということになるわけです。でその人を滅ぼさないでください。滅ぼすっていうかなり強い言葉使われてます。これ普通の他のギリシャ語でね、箇所では永遠に、なんていうかな、永遠にダメになるっていう意味です。だからまあ地獄に近いぐらいのね、まさに滅ぼすですよ。他の言葉使えるじゃないですか。誰一人なんですか、滅びることなく、ね、御子を信じる者、滅ぶですよですね。なので、先ほどの引き薄です、大きな石薄か、あれと同じぐらいの強さを持ってパウロはここで話しているわけなんです。16節です。ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしてくださいと、さっき言った通りですね、良いとしている事柄にもかかわらずそしりの対象になる。罪だったらわかるでしょ、罪だったらみんな衝撃受けるじゃないですか。誰かキリスト者で、まあクリスチャンじゃない人が罪を犯すのもでもまあ衝撃あるかもしれないけど、そうじゃなかったらね、良いとしている事柄でそしられるってこれほど残念なことないですよね。残念なことないですよね。 で知恵が必要です、愛が必要です。で17節、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです。神の国についてパウロが話していますですね。神の国、まあ、旧約聖書からずっと書かれていて、そして御国の福音と福音書では呼ばれていまして、神がおるという、そしてしかも王としてそこにおられるというですね、この、なんていうのかな、もう言葉には表すことのできない、まあ、礼拝状態って言ったらいいかな、実態ですね。で私たちはそれを教会を通して、今の時代はね、今はイエス様が地上に戻られては、この見る形で、見える形で世界中にその、支配が広がっていくわけですけれども、今は霊的に目に見えない形でね、それが神様から何て言うのかな、前味って言ったらいいかな、この後に来る収穫の初穂として私たちは受け取っているわけなんですね。この物理的な部分とか目に見える部分では必ずしもそれが出てこない、まあ、とこと出てくる時ありますよ。例えば奇跡的に癒されるとかね、癒されないことも多いじゃないですか。でも癒されることあるじゃないですか。それが御国においては、地上の神の国においてはもう全体的に行われます。どんな病気の人も癒されます。でも今はそうじゃない。でそういう中において私たちは、まあ、何が中心になるかっていうと、これイザヤ書にはね詳しく話されてるんですけども、正義っていう言葉が使われてます。で平安っていう言葉も、平和って言った方がいいかな、たくさん使われてます。もうその正義平和、正義平和ってこのイザヤ書に出てきまして、で義というのは何かと言いますと、神の義ですね、神の義です。そして人の義というのを、人の自分の正しさというのが前面に来ると必ず混乱が起こります。自分に知識があるから正しいと主張すればするほど対立が起こり、分裂が起こります。でも神が義であるならば、その中にいる者たちは信仰によってのみ神に信じるという、信頼するということそのものが義でありますから、義人とされていきますから、自分を誇ることは全くできない。いやむしろ自分が罪人であって、このへりくださせられますよね、この信仰の義はね。で平安があるんですよ、平和があるんですよ。そして聖霊によって喜びもあります。でこのことを例えばパウロはローマの5章の2節で話していました。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みによって、信仰によって導きられた私たちは神の栄光を喜んで大いに喜んでます。神の栄光を望んで大いに喜んでます。ごめんなさい、その前に信仰によって義とされるという言葉があるんですけど、ローマの5章の1節に。だから信じるということがあって、そして義と認める義、神の義があって、そして大いに喜ぶという聖霊の働きがあります。神の栄光を見て、でこれが中心なんですね。でこの中心的なものを飲み食いのことで台無しにしないでくださいよということなんです。飲み食いのこともある程度ディスカッションしていいでしょうね。けれどもそれが中心になってったらアウトですよね。譲るっていうことが必要ですね。例えばアブラハムが甥のロトと、このたくさんこれ羊ね、飼ってる羊がいっぱいになって、羊飼い同士で争いが起こってきたと。でアブラハムのがおじさんの方がですよ、譲ったんですよね。でこういう愛による行為が、まあ、そういう必要になってくるわけなんですね。教会はいろんなことでそういうことが起こります。結局ね、何かね対立してる時ってね、結局はですよ、なんかその人に不満持ってるとか、なんかその人の神様との関係がちょっとこう調子悪いとか、そっちなんですよ。その取り扱われている内容そのものよりもなんですね。でもね、本当に些細なことでいろんなこと起こります。であとは霊の戦いがありますから、サタンが何とか混乱させようとします。まあ、よくある例はこれは本当に怒ってもいるし、でもよく使われる例はね、説教団に花瓶を置くべきかどうかで、うちはやってないけどさ、でこの教会でね、牧師先生、牧師さんがねいなくなったと、新しい人がね、つきましたと。そして まあ、花瓶が置いてあったんですよ。これチャック・スミスです、あの今話してるあの、ね、今の例えっていうか実際の話ですよ。褒めなかったんです、言及しなかったんです。しばしばねうちの教会でもね、なんかあの自分でも言うけどなんか人を褒めないってなんかねあるけども、褒めなかったんですっていうかこの言及しなかったんです。そしたらその慣例らしいんですね、そのやっぱりこう言及してあげるっていうのが前の牧師さんの時はそれを彼はやらなかったので怒ってつまずいたっていうことなんですですね。置くべきか置かないべきかっていうことはやっぱり中心になるべきではないじゃないですかね。中心になるべきじゃないです今はちょっと笑っちゃうけども、当事者になるとですね、他の分野においてこれは本当に試される話であります。夫婦でもあるじゃないか、なんでこんな、いや夫婦だからこそこんなちっちゃなことで争ってんだろうなってね、冷静になればあるんですが、教会でも起こるわけなんですね。で18節です。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるからです。はい、ここで主に仕える、キリストに仕える人の特徴があります。これね、順番も、またこれ、2つ書いてあることね。これ喜ばれる、神に、そして人々にも認められる、これ順番も大事だし、そしてどっちも大事なんです。まず仕えるって神に喜ばれることです。レビ記の中にこのかぐわしい香りとしてという言葉があります。全書にいけないとかね、それはね心よく受け入れてくれてるんですよ。皆さんが本当に献身的に主に仕えてるときに励まされてください。いいですか、励まされてください、真面目にとってくださいね。バーベキューで皆さんがうわいやいい香り、おーおー目腹減ったのように神様は本当に喜んでおられます。本当に喜んでおられます。いや私ちゃんとできダメ、それもう怒るそれはね日本人の悪い、ダメだダメだダメだっていつも教育で抑えられてから、あなたはこれができてないダメだ、これができてないダメだ、あれができてないダメだ、ずっとダメだと教えられてるから、これ払拭してください。神様はね本当に喜んでおられる。ラザロなんて生き返ったっていうその変えられた人生だけで何もしないのに喜ばれてるんですよね、その存在が喜ばれてる。もちろんマルタみたいな人も喜ばれるし、マリアみたいにねずっと御言葉聞いてる人も喜ばれるしなんですけども、神に喜ばれるというのは原則です。でそこはすごい戦いなんです。忠実であれと、この主のしもべは忠実であることが要求されていますと第一コリントの4章に書いてあります。忠実である管理者、ね、間違った、管理者が忠実だ、間違った、主のしもべは管理者であって、そして管理者には忠実であることが求められている。まあ、すごい簡単なの、管理人さん余計なことをやってほしくないですよね。どうですか、管理人さんにビルとかさ、今自分で働いてるビルとかで管理人さんは言われたことをやってほしいですよね。それが管理じゃないですか。それ以上のことやってほしくないでしょ。で特にこの神様の御言葉に仕えている使徒であるとか、あと牧者もそうですね、そういう者たちはですね管理者と呼ばれていて、あのイエス様もこのいろいろとこの財産を管理する者のようだとその弟子たちに対して言われたんですよね。御言葉を何かね料理しちゃった、御言葉をなんていうのかな、かっこよくする必要ないんですね。いかにここに書かれていることが神様が言われていることは何なのかということを知っていく作業であって、私にとってですよ、知っていく作業であって、それを話していくだけなんです。管理なんですよ。だからマンションの管理人さんみたいなもんなんですよ。あと公務員の人がそれ以外のことやっちゃまずいでしょ。ボランティアやっちゃまずいよね、公務員の人が。でよく教会で怒るわけです。ボランティアやって、いやそれやらないでくださいって言ったら怒っちゃうんです。ボランティアやって、で善意じゃないですか。人間的にはそうです。ペテロもやったんです、イエス様にそんなことあってはいけませんという善意を持って、なんて言いました、退けサタン、あなたは 人のことを思っていて神のことを思っていないなんです。神の言われたことを行う、神に喜ばれるというのは、でしかも神に喜ばれること、元に戻りますけれども、簡単なんですよ。今言ったようにバーベキューの香りなんですよ。全焼の生贄とか穀物で入魂もねやりますから、すごくかぐわしいんですよ。ちょっとね、僕もそれ再現されたのね、行ってみたい、現場行ってみたいと思うけど、にね、この小麦とさ油こう注いで、そして入魂もあってね、そして捧げて肉の匂いもあってね、どういう匂いなのかな、香りなのかなっていうのはちょっと興味津々なんですけれども、あと脂肪をね捧げなきゃいけないんで、肉は食べてとかって言ってね、なんか脂肪だけやったらなんか超なんかいい香りが出てそうじゃないですかね。えそれが皆さんなんですよ、主に仕えてる時に。本当に神様喜んでらっしゃる。だからすごく単純に考えてください。でそこでいろんなことが起こってきます。さっき言ったようにモーセが主に仕えてた時に何が起こりました？不平ですよね、あとはギデオンが主にあって戦っていた時にも不満っていうか文句を言った人が、なんで俺たちをね呼ばなかったのかとかってね、ずっとねなんか何も興味がな、関心もなくね、ギデオンが一生懸命こう動いてる時に、なんで俺やとかってね、まあ、僕も逆のケースがあるんですけどね、今ちょっとふっと言って罪がちょっと示されたっていうか、罪までいかないけど、なんで連絡してくださったんですか、誰かね、この洗礼を受けたって話聞いたんですよ、他の教会でね。僕もかかってた人だから怒ったんですよ、私。ですいませんすいませんってあっち謝ったんですけど、なんかちょっと怒りすぎちゃったなと思ってだからあのギデオンみたいなもんですよ。このギデオンがさ、自分たちだけでどんどん動くわけじゃないですか、ね、いろいろな外野が入ってくるんです、ね、自分もそういう外野になったことあるし、でそれを恐れて使えないっていう選択をする人があまりにも多い。これなんて言いますか、日本語で。自己保身です。あとは無責任です。ですね、でこれが あってはならない。主に仕えるというのはとっても簡単で、主を見ていって、主に。でね、いいですか、次大事です。モーセが拒絶されましたよね、一回ね、40歳の時に。で80歳になって認められて、そしてブーツか言われてますけども、圧倒的な権威を持ってたじゃないですか。で力が現れましたよね。だから全体的に考えれば、もうモーセは認められていた人でした。人々からも、イスラエルの民かもね。だから主に仕えていれば、雑音や外野っていうのはいろんなことが起こっても、結局はそこに生きておられる主が共におられるので、権威が、本物の権威があって、霊的な、そして人々が認めるようになってきます。でそこですごい大事なのは、今度は逆の、私は主に喜んでもらっているという、ね、ことだけ考えていればいいんだということで、社会性をなくす。社会性っていうか、この教会全体のこととか教会外の人のことも含めてね、そういう全体の中で自分はどう見られているのかっていうことも大事な要素になってきます。これはね、気にして恐れるって話じゃないです。社会性であります。でこれは、必要です。さっき言った配慮です。愛の配慮で、これがなくて、私は主に仕えてんだ主に仕えてんだって出しゃばっていろんなことをやっていたからといってですね、他の人たちが認めていないのであれば、その捧げているものっていうのはつまずきになっている可能性もあります。つまずきになっている可能性もある。必ずその人々が認めるという実が結ばれていってるはずです。本当にこの練られていってるこの奉仕であればね。で、次行きましょうか。そういうわけですから、私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょうという、この追い求めるという、つまりたゆまぬ努力ですよ。これは追求する、 もうこれは回答がなかなか出ない領域も含む。だからヤコブ書に、知恵に欠けてると思うものは惜しみなく与えてくださる神に願いなさいと、疑いを持ってね願ってはいけないということを言ったわけなんです。この知恵の言葉ね、見たものたものの一つで知恵の言葉、知恵が与えられるとそこに平和がやってきますですね。でその平和に役立つことを求めなさいってこう言ってるんです。何が正しいかって、このもちろん信仰によって何が正しいかっていう判断をつけていくってことはとっても大事ですね。善悪の判断をつけていくっていうのはね、これは大人になっている証拠であります。パウロだって主にあって、この私の確信に従ってこの汚れているものは何一つないと、このように言っているわけであって、それは大事なんですけれども、平和に役立っているかどうかっていう、このある意味でもっと大事な要素があるわけです。それ自分の正しい知識が良いとしていることが平和に役立つことになっているかどうかですね。そしたらあえて言わないってことが起こります。ちょっと私サイドのね、例えば例えでいろんな例えがあると思うんですけども、例えばこの教会においては私は敬虚についてはもうその通り話していきます。敬虚っていう言葉も使います。大観覧の前に敬虚があるって話もします。例えば終末論だとね、他の超教派のカルバリチャペル以外の、まあ必ずしも同じこの考えではない人たちのところに会うときに違う言葉を使って同じことを話します。で聞いてると内容は同じなんですけれども、アーメンって言ってくれます。けども多くのクリスチャンがしてしまう過ちは、この教会で教わったことをそのまま他の人にも話しちゃうんです。そしてで未信者にも話しちゃうんですね。敬虚信じて、敬虚信じてって未信者の人に話してどうするんですかって、まず敬虚を教えてどうするのなんですよ。敬虚ってのは私たちの慰めでしょ。葬式の時に話せばいいですよ。だからもうよっぽどのことね、まあ、未信者の話としても葬式の時に希望があるんだ私たちはって、主に会えてみんなに会えるって希望があるからって、ね、で相手がどう受け止めるのかという、どう見られていてどう聞こえるのかということを考慮して考える。もちろん全然通じない霊的な領域ってのはあります。それはもうイエス様が何度も何度もご経験されてつまずいていなくなっちゃったということはたくさんあります。でもそのイエス様もサマリアの女には水という話題を出されたわけなんです。そしてむしろサマリアの女がゲリジム山とユダヤエルサレムのシオン山ですねのどっちがで拝めばいいんですかって言った時にイエス様は霊と誠をもてと、そういう時が来ますと、でこのように言ってこの女に対して分かるように話してたんですね。だからこの平和に役立つこと、この知恵が与えられる必要がある。そして霊的成長に役立つことを追い求めるわけなんです。互いの霊的成長に役立つこと、本当にこれ大事です。なんか私の口癖ではね、大事だって、なんかもう気にしないでしょ、大事だって言われても大事なんです。さっき言った話の続きなんですけど、受けた知識をそのまま話して相手がどう受け止めるかっていうね、いろんなことがあります。正しいことを言っていても相手がそう受け止めなかったらば意味がないし、むしろ混乱させるし信仰をおかしくしています。例えばこういうことがありました。この神学校ではなくてね、普通の集会でクリスチャンの聖書は原点において誤りのない聖霊に導かれたこの霊感を受けた言葉であるということを教えていました。原点においてっていう言葉を強調しました。そこで原点においてなんですよ。で今私たちが与えられている聖書は写本なんですね。写本なんです。このそこから訳されてるんです。しかも日本語に。ということは誤りがある言葉なんですかっていうふうにその聞いた人は解釈したんです。 そして誤りがあって、しかも日本語であって、そして私たち、じゃあ誤りがあるなら信頼できないじゃないですかっていう発想になっちゃったんです。でも混乱して読めなくもなっちゃったんです、聖書。これちゃんと素直に。で、私今の話しないでしょ。新学校では必ず教えられます、この大事な話は。でも文脈があって、歴史があって、どういういきさつでそういうこの なんていうのかな、そういうものなんだよっていうことをね、この言っているそのいろいろ背景があって、でそして御言葉を取り継ぐ準備をしているという、その環境の中で語られればいいことなのに、そこにいるその兄弟のね、わかんないよ、その何でもかんでもこう自義的に取ってしまうような、その信仰の状態っていうのがあるわけでしょ、ね、そしたら霊的な成長に役立たないんですよ。逆に壊しちゃうんですね、うん、壊しちゃうんですよ。でいうことがしょっちゅう起こります。しょっちゅう起こる、だからある意味で一人一人がこう牧会っていうか、この羊を世話するような思いを持つ必要がありますね。そのやっぱりこう育てていくっていう時には企画のものを渡さないでしょ。その羊さんのあれよね、こう状況を見て、そしてこれをやっていこうとかね、誰か任された子供がいるとするじゃないですか。不要でもいいですよ、この自分のお父さんお母さんでも構わないですけども、様子を見てどうなのかなとか、じゃあこうやってみようかな、ああやってみようかなっていう関係の中で、そしてその人が育っていくかどうかっていうことですよね。だから互いに霊的成長に役立つことを追い求めましょうなんですね。で次に、食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのですと。でここでね、もっと強く言ってますね、パウロはね、神の御業を破壊する、つまり、この神様の技が、この救いが与えられて、そしてそこで本当に主にあって成長していく、というこの御業がある、これが食べ物ごときでね、破壊させてほしくないという話があるんです。だったら言わない方がいいよねって、取り組まなくていいよねって、不問にした方がいいよねって話になるんですね。全てのものは清いんだよ、これ正しい知識なんだよ。しかしつまずきの方がまずいんですよ。愛の裏側ですね、反対行為ですね。つまずきを与えるような、これが悪いんだよと。でそして21節、肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、その他の兄弟のつまずきになることのしないことは良いことなのですと、ここのこの大胆な発言になるんですよ。これをね、これだけ最初に聞いたら、なんでパウロ矛盾したこと言ってて立法主義じゃねえかってなっちゃうんですよ。ね、彼はガラテア書とかにおいては、ね、こういうことをすることによって救いが、このガラテア人がこういうことをやってる、いろんな祭りとか規則とかいろいろこう守ってることによって、もう恵みから落ちたんですよあなたたちって、こういうふうにここまでね、もう真剣に大変なことが起こってる、深刻に言っているわけなんですよ。しかしそういうことじゃなくて、もうすでに信仰によって清められてて、恵みによって救われていてですね、そしてもうこれによって救い得るんではないということは、もう自明として分かっている兄弟たちに対して、あえてその愛のゆえにですね、それを行って、つまずきを与えないがゆえ、与えさせないゆえにやっていくと。でこの原則が分かっていくと非常に大事になってきます。ですから例えばパウロが今言ったアンティオケの教会で割礼派の人たちがやってきてですね、エルサレムから、そしてモーセの律法、割礼を受けてモーセの律法を守らなければ救われないと言ってて、それで激しい議論になって、一方もパウロはバルナバも譲らなくて、そのままエルサレムに行ったわけです。そして議会、エルサレム会議が持たれたわけですね。 そして、このパウロが恵みについての話をしたときに、誰かが立ってやっぱりこのモーセの慣習に従わなければいけないと異邦人もと言ったときに、ペテロが激しい論争が起こったんですけど、ペテロが立ち上がってですね、コルネリオの話をしたわけですよ。そして異邦人はそのままの姿で、この清められると、この信仰によって清められるんだと。でそれが後押ししたんですね。このヤコブが後押しして、そしてアモス書に書いてあるこの異邦人が立ち上がるというところを引用してですね、これは聖霊による決断なんだということを話したわけなんですね。でここまで話してね、パウロとっても喜びました。でそれをその決議をですね、この異邦人が多くいるこの教会のところに持って行って、そしてそれを教えていったわけなんです。なんか3つだけっていうか、血のものと何だっけ、締め殺したものと不貧困かな、不貧困と偶像礼拝と血ですよね。この3つについてはって、これ慣習的に異邦人でも分かってる、このユダヤ人がこれやらないってことを分かってるっていうものについては、でもこれを避けてね、一致を保ちましょうと、まあ、こんくらいだったらこの重荷にならないよねっていう愛の配慮だよね。けれどもパウロはこれ、それが15章に書いたんですよ。16章でですか、16章でシラスというこの働き手を連れてって、でも途中でね、テモテに会ったんですよ。で以前もテモテにこの福音を伝えていたってことはあるでしょう。でもテモテがまあ本当に信仰を育てた。でテモテを一行の中に連れていきたいということなんです。ただ問題がありました。それはお父さんがギリシャ人だったんです。お母さんはユダヤ人だけれども、で当時のユダヤ教ではお父さんがユダヤ人であればユダヤ人なんですけど、お母さんがだけはユダヤ人で、お父さんがユダヤ人でなければ異邦人というか割礼を受けないというか非ユダヤ人なんですね。なんですけど、これからシナゴーグ街道に行って、伝道安息日ごとに彼はいつも宣教地においてはシナゴーグに行って伝道するわけですよ。ユダヤ人たちに会うわけでしょ。でそのことが元でですね、まだユダヤ人に何かいろんなことを言われる。なんだお父さんギリシャ人じゃないかとか、ね、それをその不必要な摩擦を作れば、さっき言った神の国があるでしょ、この神の国の福音を語るのに邪魔になるわけなんです。それで割礼を受けさせたんです。今ね、いきさつ話したからいいですけど、そのまま読んでったら超矛盾なんですよ。超矛盾。これだけ戦ってたパウロがテモテに割礼を受けさせてるんですよ。全然意味が違うわけなんですね。それがここで言っている、このブドウ肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないことは良いことなのですという言葉になっています。で22節、あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることについて裁かれない人は幸福です。はい、14章の結論ですね。神の御前で自分の信仰として保ちなさいと。信仰の計りがそれぞれに与えられてまして、それぞれが異なってます。若干少しずつ違ってきています。それは育てていく必要があります。でも神の前で自分の信仰として保って生きなさいと言っているわけです。そして自分が良いと認めることによって裁かれない、ね、良いものなのにこうそしられる、裁かれるということがないようにして、だから前半部分は裁いてはいけませんって話したんですよ。でこっちは逆ですね、裁かれないようにしなさいと。両者ですよ、両者、両方向ですね。教会生活でよくある話はね、一方通行になるときなんですね。愛が足りないとかですね、自分がなんかちゃんとしてもらわないと愛が足りないって言ってね、これ教会ダメだとかって言って、あんた他の人愛したことあるのっていうね。でこう殺し文句で言うんですね。いや殺し文句だよね、クリスチャンでね、愛がないっていうのは殺し文句だよね。で互いにっていう言葉がずっとありました。これも何度も何度も互いにっていう言葉があります。双方向なんですね。でですね、23節です。しかし疑いを食べる人が食べるなら、 感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですと、ここをパウロが言いたかった。良いもの、あの滅ぼしちゃうよって話、強い言葉まで使った。疑いを感じながら食べたら、食べさせたら、その人が罪に定められちゃうんです。で、信仰から、信仰が与えられてないのに、それをその人の良心に反して行うということが罪なんですね。ということで、そういう人たちについての配慮が必要になるということであります。ですね、お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちに与えてくださった教会というのが本当にデリケートな生き物なんだなということを思います。主よ、御言葉をこのようにして学ぶことができることを本当に幸いに思います。どうぞ私たちに続けて、御霊が働いてくださって、教会で起こっているいろんなことについて、このつまずく人がないように、どうか助けてください。主よ、どうぞあなたの、この平和に役立つこと、この霊的、互いの霊的成長に役立つことを追い求めなさいと、そのように一人一人が生きていくことができる。自分自身を喜ばせるのではなくて、本当にこの弱い人を、強い人は弱い人を顧みなさいと、自分自身ではなくて本当にこの他者のために、そして神のために生きるものと書いていってくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。